皆さん、こんにちは。社会的健康戦略研究所職域部インターネットラジオ。本日もお送りしていきます。私はナビゲーターを務めます、社会的健康戦略研究所で理事をしております、渡辺武智です。よろしくお願いします。本日は、学域部会で特別研究員をしていただいている、神奈川大学経営学部国際経営学科准教授の中見真也さんにお越しいただきました。中見先生、本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい。第1回目の今回は、中見先生の活動をお伺いしたいなと思っていますので、よろしくお願いします。まずは、中見先生の自己紹介からお願いできますか？
はじめまして、神奈川大学の中見でございます。私自身はですね、現在、ご紹介いただきました神奈川大学の経営学部でですね、主にですね、私は研究室で主催しておりますのは、マーケティングの戦略論とですね、流通システム論ということを専門にしておりまして、こちらをですね、メインにですね、大学の方で研究活動、そしておよびですね、ゼミ生含めてですね、研究室の中での、教育、そして、こういうふうな中での学内のですね、いろんな学務等を含めて、こういうことをバランスよくですね、普段やっております。主に何やってんだというところですが、私自身はですね、小売業のですね、イノベーションっていうところに非常に注目をしていて、中でも私の専門をしている業態はですね、食品スーパーって言われている業態をですね、主に取り扱っております。皆さん普段、実際ですね、スーパーに行かない日はないだろうと、一週間の中で一度や二度はですね、皆さん大体行かれると思うんですが、私ですね、そういう点では食品スーパー自体の中でもですね、大きく多分その二つタイプがありましてね、一つは非常に価格が非常にリーズナブルで、非常にそれの価格で価値を生み出していってるような、食品スーパー。皆さん頭の中で、私こちら今横浜におるんですが、その点ではですね、横浜には実はオーケストアというところが本社がございまして、エブリデイロープライスだというところを含めてですね、こういうふうなスーパーはまさに価格的なですね、価値をですね、お客様に価値を提案しながら還元していくようなスーパー。で、もう一つはですね、サービスの品質ですね。こちらのとこで、接客も含めた中で、非常にお客様に支持されているようなタイプの食品スーパーがあるんですね。実は、そういうスーパーの代表的なところがですね、埼玉県にですね、地盤があってですね、川越が本社のですね、株式会社ヤオコーと言われているヤオコーさんとか、あと、そうですよね、大阪なんかで行きますと、阪急オアシスさんっていう会社とかですね、東北だと、ヨークベニマルさんだとか、こういうふうなスーパー、九州で行くとですね、ハローデーと、こういうスーパー4つ今お伝えしましたが、私の研究領域はどちらかと言いますと、後者のサービス品質で、実際お客様に、満足していただくようなタイプのですね、スーパーがどうやって持続的に企業としてですね、成長を続けていってるのかっていうことをですね、これを、マーケティングというか、いわゆる顧客視点でですね、その成長のメカニズムということをですね、実際研究を続けている。こういうふうな、研究者になります。で、直近でいきますと、そこから派生しながらですね、私自身がですね、チャンネル研究の一部でもあると思うんですが、やはり今皆さんスマホを離せないだと思うんですけども、普段朝起きてですね、会社行くにあたったりとか学校行くにあたってですね、スマホを忘れちゃったらですね、必ず取りに帰ったりされるケースが多いと思うんですが、いわゆるその小売企業の中でもですね、リアルの店舗だけでの商売で今まで成り立ったわけですけども、今はですね、皆さんスマホでですね、いろいろと EC と言われてるですね、スーパーで言いますとネットスーパーであったりとか、皆さんアマゾンだとか、楽天だとか、例えば服だと ZOZO タウンだとか、いろんなものを使われてると思うんですが、そういうリアルとデジタルのですね、そういう EC 的なものがですね、お客様を中心に置きながらですね、様々な、そういうリアル店舗とか、実際にネットの EC であるとか、あと様々な、SNS であるとか、そういうようなものがですね、それらはすべて、販売チャンネルだけじゃなくて、コミュニケーションチャンネルがですね、こうシームレスにつながることによってですね、お客様に対して価値を提案していくような形ですね。こういうふうなことを小売業の中では今ですね、チャンネル論の中ではですね、オムニチャンネルと言われていますけども、別名 OMO だとか、いろんな呼び方をされて、 昨今では DX という言葉、デジタルトランスフォーメーションみたいなことがですね、各企業の中で、これはもうIT とかメーカーであろうが、金融であろうが、まあ小売業であろうが、外食であろうが、皆さん、そうやってデジタルというものを使いながらですね、まあビジネスモデルを変革していくような、これも一つの、まあオムニチャネルの中の仕組みなんですけども、まあこういうことをですね、まあ先端的なところをですね、企業の方々と一緒になってですね、それをまあ私たち学術はですね、そういう事象的なことをですね、一般再現化するっていうこともあって、それをこう抽象度を上げながらですね、一つのまあ皆さんに使っていただけるようなフレームワーク、モデルみたいなことをですね、仮説検証していくような、まあこういうふうなことの先端研究的なことをですね、まあ最近は取り組んでいると。まあこういうところが、まあ私が一応主にまあ見ていて、ですね、私のことを知っていただくっていう形で、まあ実際まあありがたいことに、まあ出版含めてもですね、今まで2冊ほどそれに関する本を出してですね、まあ2019年ですが、オムニチャネルと顧客戦略の現在と言われているその本をですね、まあちくら書房というところから出しましてね、実はマーケティング学会の中の、まあ年間最優秀本に選ばれてですね、まあこういうふうなこともあったり、それも含めて、2021年の今年の1月にですね、日経 BP さんの協力も得てですね、まあ彼らから出したいということで、小売 DX 大全と言われてるですね。まあこういうふうな本なんかも、まあ代表編者としてですね、全体の本の中のですね、まあ執筆もするんですが、書籍自体をですね、出版社の編集の方と一緒にですね、作ってですね、世の中の方々で少しでもお役に立っていただけるようにですね、そういう研究と、まあこういう活動ですね、それを公表していきながらですね、で、まあ、様々な、まあ、企業さんのですね、実際教育を見たりですね、そういうコンサルティング的なことも含めてですね、まあ、学術だけに閉じずにですね、やってること自体を社会実装していくと、まあ、こういうふうな活動自体をですね、まあ、私自身は続けております。まあ、それと、社会課題として、やはり健康系ですね、まさにウェルビーイングと言われているところはですね、これはもうやはり日本の産業、まあ、全体の人口構造的に見てですね、やはり高齢化されて少子化社会の中でですね、やはり我々現役世代のものも含めた中でですね、どうやって実際自分たち一人の個人として、私なんかもそうですけども、やはりその、まあ、世の中に対して経済的な部分含めてですね、それは企業であろうが個人であろうが、会社を経営していようが、やはりその一人一人が経済的なですね、まあ、要は価値をどう生みながら、自分の生活も含めた中でですね、それでその中で社会のね、今構造的な社会課題である、その健康系的なものをですね、まあ、社会的な価値をどう両立しながら、まあ、要はライフ、まあ、あれですよね、ライフワークバランスを保ちながら、社会的な健康っていうものをですね、まあ、重視しながら、心と体の健康のトライアングルを守りながらですね、そういうふうな中では、やはりこういう、やっぱ健康系的なものっていうのは、一つの学問だけではなくて、学際的な研究ということもありまして、まあそういう点では私たちはマーケティングっていうのは、社会学だとか、経済学だとか、例えば心理学みたいなものがですね、複合されながら、まああと文化人類学的な話も含めた中でですね、複合された学問が、まあマーケティングとか消費者行動と言われている専門なんですけども、まあこの視点から、顧客の視点というか、まあ、その、要は一人一人の個人のウェルビーイングっていうふうなものをですね、まあ、見ていくという点でですね、様々な私以外にですね、研究者と一緒になってですね、今回、社団法人の、まあ、代表理事の浅野さんの方とですね、声かけていただきながらですね、私たち学域領域の中の部会の中でですね、何ができるのかと。まあ、特に、やはり、我々の方に託されている、まあ、タスクとしてはですね、学域っていうところって、やっぱ健康に程遠いですね。若い人たちがですね、学生で私も普段見てますが、やはりうちの学生たち見てても、ゼミ生たちを見ててもですね、まあ非常にまあ昔も今も変わらずですね、元気ですから、いくらでも徹夜してもですね、遊んでもですね、バイトしてもですね、まあ次の日は、ケロッとしてですね、やっていけるような、今は若いから、まあある意味体力もあって気力もあってですね、非常に楽しくやってるわけですけども、ただこれがずっと20代、30代、40代、50代となった時に同じではないわけであってですね、やはり健康っていうもの自体っていうものが、まあきちっと理解されなきゃいけないと、まあ WHO で言ってるところの、まあ健康の定義っていうのの中で、まあ特に社会的な健康ですね。ここの部分自体を学生時代の中で健康リテラシーをですね、どうやって高めてですね、それをですね、習慣化していけるかと。 というふうなところがですね、やっぱりこれからのやはり日本を支えていく若者たち含めてがですね、なるべく大学生とか、まあ極端には高校生、中学生、小学生たちにですね、まあ一つのまあ教育的なところからですね、何かサポートできればというところと、研究対象としても、やはり社会人の職域だけじゃなくてですね、学域的な人たちがどうやったら、いわゆるその健康リテラシーっていうもの自体ですね、まあこの態度を変容させて習慣化しながらですね、行動的なとこですね。まあこれは運動であったりとか、睡眠であったりとか、まあ例えばその食事であったりとか、まあそういうふうなこと一つ一つのその行動変容にですね、まあ実際移っていけるかどうかっていう時に何が要は阻害要因なのかとか、何が促進要因なのかみたいなことをですね、まあいわゆるその我々学術の中はですね、そういうモデルを組みながらですね、いわゆる分析のフレームワーク含めてですね、どういうふうにそれは実際、要は阻害要因があり得るのかどうか、その阻害要因をこう解決するにはどういうふうなことが必要なのかと、いわゆる態度変容と行動変容させていきながら習慣化させれるかどうかという健康リテラシーをですね、まあこういうふうなところの定着みたいなところには何が必要なのかというふうなこと自体をですね、まあ私たちは同じこの学域部会の中の先生方の中にはですね、消費者行動研究で心理学をですね、まあ様々学ばれたり、例えばそういうふうな、まあ測定する尺度ですね、質問項目。まあこういうふうなアンケートとか取った時にですね、どういうふうにしてそれを測定していけばいいのかと。まあ企業の方でいうとこの PDC を回していく時にですね、まあそういう時のことなんかは意外とその我々研究者っていうのはそういうところが、まあ一つの、まあ研究者であるですね、特徴でもありますから、そういうふうなこう特徴をですね、うまく学域の中でやりながら、職域の方々と一緒になってですね、それを企業に、まあ私たちの大切な学生が卒業して入っていきますから、彼ら自身が社会でですね、やはりその企業に入った時にですね、適応できるようにですね、まあ私たちも職域の方々と一緒になってですね、そういうふうな、ことをですね、連動していければいいなと、まずは私たちは学域というですね、若者含めてのところの部分で、まずはきちっとですね、一つの成果を上げていきたいなというふうなところで、考えております。
はい、中見先生、ありがとうございました。前半の食品スーパーに関しての研究をされていらっしゃるということで、特にサービス品質っていうところで伸ばしている企業っていうのをこう見てらっしゃるっていう話だったんですけども、まあ私の方でもこう、海外、ヘルスケアに関連するところを見ていると、流通系もまあいろいろ見ているときがありまして、まあその中では米国の動きだと、今はもうアマゾンに買収されましたけども、ホールフーズマーケットなんかは、割とこの健康の要素っていうのをすごく打ち出すことによって品質をこう高めていって伸ばしていった会社かなと思ってるんですが、日本でもそういった視点でこう伸ばしていってるものって終わりになるんですか？
そうですね。ご質問いただきありがとうございます。ホールフーズマーケット。まあ、オーガニックスーパーとしてですね。まあ、渡辺さん今ご紹介いただいた代表的なアメリカの、まあ、アマゾンが買収しましたけども、実際にですね、まあ、ホールフーズマーケットはですね、やはりその扱ってるそのもの自体は非常にまあ結構高いんですね。普通に、まあ、例えばキュウリ1本買ってもですね、普通のウォルマートみたいなところ、エブリでロープライスでですね、非常にまあ、当然品質はいいんですけども、まあ値段的なところでリーズナブルというふうなプライスとバリューの関係がいくとですね、まあ割安なわけですけども、まあホールフーズはですね、まあ割高とは言いませんが、まあでもやはり、オーガニックの商品っていうのはアメリカといえどもですね、やっぱ日本だとますもっと高いですけども、ただし、やはり、その方自体のですね、健康、まあまさにそこを意識してときにですね、やはりたくさん食べるというよりかは、いいものを、品のいい、まあ品質のいいですね、そういうものを少しでもですね、取り入れながらというところで、まあ量より質と、まあいうふうな形でいけば、やはりそのホールフーズ的なものをですね、まあ考え方ですよね。いわゆるその、まあ私たちマーケティングとか消費者行動とか含めてやってる人間からすると、お客様って様々な価値観がありまして、その価値観で、やはり いいものを少しでもとか、まあ、例えばそういうふうな体にやっぱ良くて、やっぱりその健康に、まさにウェルビーイングっていうところに価値を、重きを置く人は、やはりホールフーズみたいなスーパーで買い物される方っていうのは結構多いんじゃないかなと思います。例えば日本の場合でも、やはり私先ほどご紹介しました、埼玉県川越市に本社にある、川越にある八尾子さんと、あのスーパー自体、私も非常に研究の中で、八尾子さんに非常にお世話になっていまして、別に彼らを褒めたたえるってわけじゃないんですが、彼らはまさにその先ほど申し上げたサービス品質と言われているところの一つは、これはサービスっていう中にものがあるというふうなことで、その考え方っていうのはサービスマーケティングの考え方としては、まあその一つ、サービスという一つの円の中にですね、中にものがあるんだということで、ものの中にサービスではないわけです。で、通常のスーパーは、例えばウォルマートにしても、例えば日本の中のいろんな食品スーパー含めてですね、例えば普通はですね、その物の価値っていうものを交換することによって、取引がなされたところで、そこに、まあ、要は価格的なものも含めて、含まれた中でですね、その価値の所有権の移転が行われるような交換価値的なところが、これは別に小売業に関わらずメーカーであったとしても、すべてそうですが、まあ、要は経済学的な価値ですよね。交換価値として。まあ、この取引っていうものが行われるわけですね。市場の中でですね。まあ、こういうふうな考え方が、まあ、20世紀的な考え方としては、そういうふうな大量生産、大量消費、大量販売、大量消費時代の中の、まあ、一つ、これは今もなくなってはいないんですが、私たちが着目しているのは、サービス品質っていうのは物を買った後ですね。その後お客さんは別に給料を買ってですね、ただ単に給料を飾ってるわけじゃなくてですね、その給料を持って帰ってですね、例えば酢の物にするとタコとあえてですね、夏ですから例えばそういうふうな体にいいと酸性的なもので、例えばタコの酢の物でキュウリでというふうな話であればですね、まあそういう時に料理をするというのが一つの、これがいわゆる料理を作るという活動、これがいわゆる消費活動的な話になるわけですけども、プロセスですね。料理を作るまでのプロセス。これがサービスの中における一つの活動なわけですけども、で、最終的にはそのキュウリのタコの酢の物ができたというふうなとこで、これが一つ形として成り立つわけですけども、キュウリが変形するわけですね。料理というふうな一つのサービスになるわけですけども、ものではなくなるわけですね。ことになるわけですけども、その時に、結局、じゃあそれで終わりかというと、それを誰が食べるのかというと、ご家族で食卓で晩ご飯で、例えば一品、みんながそれぞれ、まあタコの酢の物のキュウリのやつを食べたと。その時に、例えば子供が非常にお母さん美味しいねと、この酢の物、タコのやつと今日のこれ美味しいねと。これでお母さん自体が作ってよかったと。いうふうな話で、息子が喜んでくれたと、家族の中のですね、晩ご飯の中で。ここで初めて価値ができるわけです。これが顧客価値と言われていて、サービスマーケティングの考え方的には、この顧客価値が、いわゆる顧客満足みたいなところにつながって、サービスの一つの特性なんですが、価値はお客が、っていうかその消費者、生活者が価値を決めるわけですね。だから、交換価値的な話も当然あるんですけども、経済学的なことは消えないわけですけども、その後の一つの文脈というか消費活動の中の料理を作る中ですけども、その後最終的に、まあタコの酢の物ができて、それを食べて初めて美味しかったりとか、家族の時間みたいなところが実現、これが顧客価値、顧客経験価値と言われているもので、そこのところがこれからやっぱ重要になってくると、21世紀の場合はですね。
はい。中見先生、かなり詳しくご説明いただいてありがとうございました。実はまだまだ気になるところもあったりして、もっとお伺いしたいところはあるんですけども、これ以上ね、お時間割いてはいけないかなと思うんで、今回は中見先生のご活動されていることをちょっとお伺いしたんですけども、次回は、学域部会ではどんなことをしているのか改めてお伺いしたいなと思っているので、またよろしくお願いします。はい、では、本日は神奈川大学経営学部国際経営学科准教授でいらっしゃる中見真也さんにお話をお伺いいたしました。中見先生、本日はありがとうございました。
ありがとうございました。